SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。今日はニューサウスウェールズ美術館コミュニティアンバサダーの森岡香織さんに、これから始まるアーチボルド展などについてお話を伺います。まず、オーストラリアに長く住んでいる方にはおなじみの展覧会でもあるんですけれども、このアーチボルド展、一体どういう展覧会なんでしょうか？
アーチボルド賞はオーストラリアで最も古くて権威のある肖像画の公募展です。1921年に J.F. アーチボルドという人が残しました遺産と意思をもとに設立されました。でアーチボルドは、ジャーナリストで、1880年に雑誌ビルトンを創立した人ですが、美術の愛好家であり美術館の理事もしておりまして、若いアーティスト、それからライターを育成する、そして偉大なオーストラリア人の記憶が永続できるような肖像画を促進しておりました。
どのくらいの作品が展示されたりするんでしょうか？
今年はまだ発表されておりませんので分かりませんけれども、過去3年くらい見ますと、だいたい800人以上の応募があります。それから選ばれるのは、54人、40人、51人と、そういったふうに非常に絞られて選ばれています、
肖像画の、スタイルは決まってたりするんですか？
ペインティングでなければいけないという則があります。
なるほど。
素描画ではいけないということですね。
なるほど、でもそれを守っていればそのスタイルは、
それだけが、絵の画法についてはそれだけが規則です。ただ描かれる人ですね、その主題は一応文学、美術、そして、科学、政治などの各界で著名な人というふうに、規定されております。優先ですけれども。
それはオーストラリアでこう著名な方ということですか？
そういうことですね、
もう長く続いているものなんですか？
1921年ですから、今年でもう96年になりますね。
96年。そうするともう、100年近くも続いている展覧会ですの で、その時の有名な方を、モデルにした肖像画ということで、では毎年旬で話題の人が登場するという感じになるでしょうか？
そういうことですね。ですからこのアーチボルド賞は、オーストラリアの文化の知名人簿とも言われる人がカバーされているというか、そういう感じですね。
展示される方は入賞された方なんですか？
展示される人たちはファイナリストと言います。
ファイナリストですね。
そのファイナリストが、去年は51人あった。
そこからこう何人か賞を受賞されることになるんでしょうか？
今年は29日から、オープンになりますけども、その前日に優勝者が発表されます。ただ一人の優勝者が発表されます。
優勝者一人の他に何かこう特別賞とかそういうのはあったりするんでしょうか？
ありますね。まずパッキングルーム賞というのがあります。パッキングルーム賞というのは、作品が美術館に搬入されてまずそれを開けて見るのがパッキングルームのスタッフの人たちですね。
スタッフの方、
彼らが自分の好きなものを投票できるんです。でそれはパッキングルーム賞と言っております。
スタッフの方が選ぶ、
そうです。
それ
からあとはピープルズチョイス、来場した人が投票して、それで一番票数の多い作品が、入賞するという。
なるほど。
ピープルズチョイスというのもあります。
では展覧会に行かれた方は投票ができるということですね。
出口を出ますと、そこにコンピューターが置いてありまして、そこで自分で投票するわけですね。
なるほど。最近優勝された方、どんな方がいらっしゃるんでしょうか？
そうですね、去年の作品をちょっとご紹介したいと思います。画家はメルボルンの女性画家でルイス・ヒアマンで、今年54歳になる方です。で題名はバリー、メルボルン出身のコメディアン、そして俳優、風刺家でもあるバリー・ハンフリーズが主題になっています。ハンフリーズは紫の髪をつけた、大きな派手な眼鏡をつけて、で上流気取りで職女、ブルー主婦デーム・エドナ・エバレージ、作った人なんですね。で他にもまたでっぷりとした形で、公職でそやで無礼なサーの作品を持つサー・レス・パタソン、 という、まあ、人も作ってます。まあ、非常に個性的な人物を作りまして、それを演じながら舞台やテレビで活躍してます。で、この画家ですけども、ヒアンは自分が小さい時からそれを見てるんですね、はい、ただこれを絵を描く時になった時にハンフリーズがいろいろ あの架空の人物の分身を持っているので、ハンフリー自身をこう捕まえて描くのが非常に難しかったと言ってます。
あ、なるほど。
ただ彼女は暗く夢のような絵を描く人なんですけれども、この作品はハンフリーズの素顔で、ま、彼自身そのものが現れた作品です、うん、はい、
ご自身で過去の、アーチボルズ展を振り返ってお好きな作品だったりとか、こう印象に残っている作品とかって何かあったりしますか？
そうですね、随分前の作品なんですけども、いつからという記憶はないんですけれども、一枚の若い女性 の肖像画、まあ、ルノワールの優しいその雰囲気を思わせる作品が気になりまして、
はい、
美術館に行く機会があれば必ず見るようになりました。
で、
はい、これはマーガレット・オリーの肖像画で、
うん、
画家はウィリアム・ドベル、1948年にアーチボールド賞で優勝している作品なんです。
あ、そうなんですね、
はい、で画家や、まあ、モデルの名前を知ったのはずっと後のことでして、
うん、
それから彼女が着てる公爵夫人のような衣装があるんですけども、
はい、
それがあるオープニングに着るためににわか仕立てをしたものであるとか、それからドベル自身、画家ですね、彼がその数年前に1943年に優勝してるんですけども、他にも優勝してるんですけども、その肖像画が肖像画でなくてカルカチュアであると訴訟されて裁判になったという、そういう人であることもずっと後になって知りました。でドベル自身はですね、若い時に10年ほどヨーロッパに勉強してます。で彼は帰ってきてからその時代の影響のある作品をオーストラリア美術に新しい局面を与えた人です。肖像画を描くときにそのモデルの内面とかに合わせて自分のスタイルを変えるんですね。ですからそんな人で、この絵と、まあ、ドベルのことに私は、まあ、関心を持っているというか興味を持っております、うん、
なるほど、はい、このアーチボルド展非常に注目されている展覧会ということもあって、画家の方にとっても新人の方の登竜門だったりすると思うんですけれども、はい、その辺はどうなんでしょう。画家の方にとってこのアーチボルド展というのはどのような存在だったんでしょうか？
そうですね、まあ、始まったばかりはやはり自分の作品を主流の美術館に展示できるという、うん、チャンスを与えられた、
はい、
また肖像画自身が美術として認められたという時期から始まってますけども、
はい、
現在でもやはり賞に優勝しますと一躍有名になって、まあ将来のレールが引かれたというような感じになるのかと思います、
うん、そうですね、はいはい。でニューサウスウェールズ美術館では今現在違う展覧会も行われているということで、こちらメイキングモダニズムについてちょっとお伺いしてもよろしいですか？どのような展示になっているんでしょうか？
はい、この展覧会、はい、19世紀から20世紀の前半に近代社会の変換期があります。で美術にもそのモダニズムが入ってくるわけですね、
うん、
でこの展覧会の名前ですけれども、
はい、
オキーフ・プレストン・コシントン・スミス、モダニズムの形成という展覧会です、はい、でこの3人はですね、その変換期に自分たちがいろんなことを、まあ、従来の美術のことをの習慣を拒絶しながら試行錯誤しながら自分たち の新しいモダニズムを形成していったアーティストです、
うん、
でオキーフ、ジョージア・オキーフはアメリカ人から、コシントン・スミス・プレストンはオーストラリアの人たちですね、
はい、
この3人の作品が約30点ずつ集められております。
30点ずつ、はい、ということはかける3で
90点ですね。
90点、
はい、
あ、そうなんですね、
ま、オキーフの、うん、 象徴的作品、拡大した植物や動物骨などを使っているんですけども、うん、そんな作品とか、はい、まあ、プレストンでは日本の版画の影響を受けた人なんですね。
あ、そうなんですね。で
そんなその、はい、花の作品、またちょうどハーバーブリッジの建築が始まった時なんですけれども、うん、コシントン・スミスはそのハーバーブリッジが出来上がってくるのを見ながら非常に興奮したような作品をいくつも書いてますけれども、そんなのが今度出版されております。これだけの作品を、はい、一度に見るということはもう非常に素晴らしいチャンスなので、
はい、
素晴らしいと思います。
は
い、
コミュニティアンバサダーの方は日本語のツアーなども開催されていらっしゃいますけれども、はい、今回のこのアーチボルド展とメイキングモダニズムでもツアーをされる予定があるんでしょうか。
はい、しております。
はい、
アーチボルド賞ですは、
はい、
毎週水曜日に、
はい、
に日本語ガイドツアーをいたします。それからオキエフ展の方は8月16日1回だけなんですけれども、
はい、
日本語ガイドのツアーをいたします。美術館のウェブサイトを見ていただけば詳しいことが書いてありますので、はい、ぜひご覧いただいて会場の方にお出かけいただきたいと思います。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、またSBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。